ちのお詫び状。向田邦子さん。つい先立っての夜更けに伊勢海老一匹の到来物があった。一仕事終えて風呂に入り、たまには人並みの時間に床に入ろうかなと考えながら、思い切り悪く勇敢を広げたとき、チャイムが鳴って友人からの使いが、今伊豆から車で参りましたと、竹籠に入った伊勢海老を玄関のたたきに置いたのである。踊りにすれば三四人前はありますというだけあって、見事な伊勢海老であった。もちろん生きている。暴れるから火にかけたら釜の蓋で力一杯押さえてくださいと、使いの人が言い置いて帰った後、私は伊勢海老を籠から出してやった。どっちみち長くない命なのだから、しばらく自由に遊ばせてやろうと思ったのだ。エビは立派なひげを細かく震わせながら、叩きの上を歩きにくそうに動いている。黒い目は何を見ているのか。私たちが美味しいと賞味する脳みそは今何を考えているのだろう。七八年前の年の暮れのことだが、関西育ちの友人が伊勢海老の高値に腹を立て、産地からまとめて買って分けてあげると言い出したことがあった。押し詰まって到着した伊勢海老のカゴを玄関脇の廊下に置いたところ、間仕切りのない作りだったので、夜中にエビが応接間へ這い出してしまったのである。エビたちはどういうわけかピアノの足によじ登ろうとしたらしく、次の日に私が訪ねたとき、黒塗りのピアノの足は見るも無残な傷だらけになり、絨毯にはよだれというか、なめくじが張った後のようなシミがいっぱいについていた。結局、高い買い物についてしまったわねと大笑いをしたことを思い出して、叩き盗みのブーツを下駄箱にしまった。奥の部屋では三匹の猫が騒いでいる。ガサゴソという音を聞きつけたのか、匂いなのか。猫に伊勢海老を見せてやりたいという気持ちがちらと動いたが、結局やめにした。習性とはいえ、飼っている動物の残忍な行動を見るのは、飼い主としては辛いものがある。これ以上眺めていると情が移りそうなのでカゴに戻し、冷蔵庫の下の段に入れて寝室に入ったのだが、エビの動く音が聞こえるような気がして、どうにも寝つかれないのである。こういう晩は嫌な夢を見るに決まっている。これも七八年前のことだが、猫が四角くなった夢を見たことがあった。今飼っているコラット種のオス猫、マミオが大国から来た直後、先住のシャム猫のメスと折り合いが悪く、慣れるまでペット用の四角い箱の中に入れておいたことがある。その頃見たテレビのシーンに、四角いカエルの話があった。大道屋氏が前日からカエルを四角い箱に押し込んでおく。四角くなったカエルを面白おかしい口上とともに売りつけるのである。買った人が家へ帰って開ける頃には元のカエルに戻っているのだが、あとは野となれ山となれ。おかしくてその時は笑ったのだが、気持ちのどこかに笑いきれないものが残っていたのだろう。夢の中でマミオが灰色の四角い猫になっているのである。何ということをしてしまったのかと、私は猫を抱きしめ、声を立てて泣いてしまった。自分の泣き声でびっくりして目を覚ましたのだが、目尻が濡れていた。すぐに起きて猫の箱を覗いたら、猫は丸くなって眠っていた。 明かりを消して天井を見ながら、なるべくエビ以外のことを考えようとしたら、不意にマレーネ・ディートリヒの顔が浮かんできた。テレビで見た往年の名画、スパイ X27 のラストシーンである。娼婦の姿をしたディートリヒが反逆罪で銃殺される。隊長が撃てと命令し、並んだ十数人の兵士の銃が一斉に発射されるのだが、あれはうまい仕掛けである。命令した人間は手を下したのは自分ではないと思い、撃った兵士も命令に従ってやっただけだと自分に言い訳が立つ。しかも、ああいう場合、誰の銃に実弾が入っているか、本人にも知らされないと聞いている。そこへ行くと、一人暮らしは不便である。エビを食べようと決めるのも私だし、手を下すのも私である。冷蔵庫の中でまだ動いているに違いない大きいエビを考えると気が重く、眠ったのか眠らないのかわからないうちに朝になってしまった。昼前、私はまだ生きているエビを抱えてタクシーに乗り、年頃の大学生のいる賑やかな友人の家を選んでエビを進呈した。玄関にはエビの匂いとよだれのようなシミが残った。こう炊き、エビ一匹料れなくてどうする。だからドラマの中でも人を殺すことができないのだぞと自分を叱りながら四つん這いになって叩きを洗っていた。子供の頃玄関先で父に叱られたことがある。保険会社の地方支店長をしていた父は宴会の帰りなのか夜更けにほろ酔い機嫌で客を連れて帰ることがあった。母は客のコートを預かったり座敷に案内して挨拶をしたりで忙しいので靴を揃えるのは小学生の頃から長女の私の役目であった。それから台所へ走り、酒の缶をする湯を沸かし、人数分の膳を出して箸置きと杯を整える。再び玄関に戻り、客の靴の泥を落とし、雨の日なら靴に新聞紙を丸めたのを詰めて湿気を取っておくのである。あれは確か雪の晩であった。お膳の用意は母がするからと言われて、私は玄関で履物の始末をしていた。七八人の客の靴には雪がついていたし、玄関のガラス戸の向こうは雪明かりでぼーっと白く見えた。隙間風のせいか、こういう晩は新聞紙までひんやりと冷たい。靴の中に詰める古新聞に御神絵が載っていて叱られたことがあるので、かじかんだ手をこすり合わせ気にしながらやっていると、父が鼻歌を歌いながら手洗いから出て座敷に行くところである。父は音痴で、箱根の山は天下の剣がいつの間にかお経になっているという人である。うちの中で鼻歌を歌うなど、半年に一度あるかなしのことだ。こっちもついつられて尋ねた。お父さん、お客様は何人ですか？いきなり、バカと怒鳴られた。お前は何のために靴を揃えているんだ？片足のお客様がいると思ってるのか？靴を数えれば客の人数はわかるではないか。当たり前のことを聞くなというのである。あ、なるほどと思った。父はしばらくの間後ろに立って、新聞紙を詰めては一足ずつ揃えて並べる私の手元を眺めていたが、 今晩みたいに大人数の時は仕方がないが、一人二人の時はそんな揃え方じゃダメだ、というのである。女の履物はきちんとくっつけて揃えなさい。男の履物は少し離して。父は自分で上がりかまちに座り込み、客の靴をつま先の方を開き気味にして離して揃えた。男の靴はこうするもんだ。
どうしてなの？
私は反射的に問い返して父の顔を見た。父は当時30歳を少し過ぎたばかりだったと思う。重みをつけるためか髭を立てていたが、この時何とも困った顔をした。少し黙っていたが、お前はもう寝ろ。怒ったように言うと客前入っていった。客の人数を尋ねる前に靴を数えろという教訓は今も忘れずに覚えている。ただし、なぜ男の履物は少し離して揃えるのか、本当の意味が分かったのは、これからだいぶ後のことであった。父は右霊で几帳面な人であったが、靴の脱ぎ方だけは別人のように荒っぽかった。靴脱ぎの石の上におっぽり出すように脱ぎ散らした。客の多いうちだからと、家族の靴の脱ぎ方揃え方にはひどくうるさいくせに、自分は何よ、と、父のいない時に文句を言ったところ、母がそのわけを教えてくれた。父は生まれ育ちの不幸な人で、父親の顔を知らず、針仕事をして細々と生計を立てる母親の手一つで育てられた。物心ついた時からいつも親戚や知人の家の曲がりであった。履物は揃えて、なるべく隅に脱ぐように母親に言われ言われして大きくなったので、早く出世して一軒の家に住み、玄関の真ん中に威張って靴を脱ぎたいものだと思っていたと、結婚した直後母に言ったというのである。10年。いや、20年の恨みつらみが靴の脱ぎ方に現れていたのだ。そんな父が一回だけ威勢悪くしょんぼりと靴を脱いだことがある。戦争が激化して、ぼつぼつ東京空襲が始まろうかという、あれも冬の夜であった。カーキ色の国民服にゲートルを巻き、戦闘帽の父が夜遅く珍しく酒に酔って帰ってきた。酒は配給制度で宴会などもうなくなっていた頃だったから闇の酒だったのかもしれぬ。灯火管制で黒い布をかけた明かりの下で靴を脱いだ父は片足しか靴を履いていないのである。近くの軍需工場の横を通ったところ、中で話し飼いになっている軍用犬が激しく吠え立てた。犬嫌いの父が、うるさい、黙れ、と怒鳴り、片足で蹴り上げる真似をしたら、靴が脱げて工場の塀の中へ落ちてしまったというのである。靴の紐を結んでいなかったんですか？と母が聞いたら、間違えて他人の靴を履いてきたんだ。割れるような大声で怒鳴ると、そっくり返って奥へ入って寝てしまった。確かに二回りも大きい他人の靴であった。翌朝、霜柱を踏みながら私は現場に出かけていった。犬に吠えられながら電柱によじ登って工場の中を覗くと、犬小屋のそばに靴らしいものが見える。折りよく出てきた人に訳を話したところ、娘さんかい？ あんたも大変だね、と言いながら、中からポーンと放って返してくれた。犬の噛み跡があったが、もともとかなり傷んでいたから大丈夫だろうと思いながら、家へ帰った。それから二三日、父は私と目が合っても知らん顔をしているようであった。泣くな小畑よという歌が流行った頃だから、昭和22、23年だろうか。父が仙台支店に転勤になった。弟と私は東京の祖母の家から学校へ通い、夏冬の休みだけ仙台の両親のもとへ帰っていた。東京は極度の食料不足だったが、仙台は米どころでもあり、たまに帰省すると別天地のように豊かであった。東一番町のマーケットには、焼きガレーやホッキ貝の漬け焼きの店が軒を並べていた。当時一番のもてなしは酒であった。保険の外交員は酒好きな人が多い。配給だけでは足りるはずもなく、母は教えられて見よう見真似でどぶろくを作っていた。米を蒸し、どぶろくの素を入れ、亀の中へ寝かせる。古い土寺や布団を着せて様子を見る。夏は蚊に食われながら布団をはぐり、耳をくっつけて、プクプクっと音がすれば閉めたものだが、この音がしないと、どぶろく様は御臨終ということになる。物置から湯たんぽを出して、井戸端でゴシゴシと洗う。熱湯で消毒したのに湯を入れ、紐をつけてどぶろくの中へぶら下げる。半日も経つと、ぷくぷくと息を吹き返すのである。ところがあまりに温めすぎると、どぶろくが湧いてしまって酸っぱくなる。こうなると逆に出せないので、ナスやキュウリをつける奈良漬けの床にしたり、子供のドブちゃんと称して、乳酸飲料代わりに子供たちにお下げ渡しになるのである。酸っぱくて、ちょっとほろっとして、いける口の私は大好物であった。弟や妹と結託して湯たんぽを余分に放り込み、わざと失敗しているんじゃないのかと父に咎められたこともあった。客の人数が多いので酒の肴を作るのも大仕事であった。年の暮れなど夜行で帰って住む台所に立ち、指先の感覚がなくなるほどイカの皮を剥き、細かく刻んで樽いっぱいの塩辛を作ったこともあった。深淵切り替えの苦しい家計の中から東京の学校へやってもらっているという負い目があり、その頃の私は本当によく働いた。働くことは苦にならなかったが、嫌だったのは酔っ払いの世話であった。仙台の冬は厳しい。代理店や外交員の人たちは、みぞれまじりの風の中を雪道を歩いて、軍部から出てきて父のねぎらいの言葉を受け、駆けつけ三杯でどぶろくを引っ掛ける。酔わない方が不思議である。締め切りの夜など家中が酒臭かった。ある朝、起きたら玄関が嫌に寒い。母が玄関のガラス戸を開け放して、敷居に湯をかけている。見ると、酔いつぶれて明け方帰っていた客が粗相した土砂物が敷居のところいっぱいに凍りついている。玄関から吹き込む風は固くいてついた表の雪のせいか、こめかみが痛くなるほど冷たい。赤く膨れてひび割れた母の手を見ていたら、 急に腹が立ってきた。私がするから。汚い仕事だからお母さんがするというのを突き飛ばすように押しのけ、敷居の細かいところにいっぱいに詰まったものを爪楊枝で掘り出し始めた。保険会社の支店長というのは、その家族というのは、こんなことまでしなくては暮らしてゆけないのか。黙って耐えている母にも、させている父にも腹が立った。気がついたら、すぐ後ろの上がりかまちのところに父が立っていた。手洗いに起きたのだろう。寝巻きに新聞を持ち、素足で立って私が手を動かすのを見ている。悪いなとか、すまないねとか、今度こそねぎらいの言葉があるだろう。私は期待したが、父は無言であった。黙って素足のまま、私が終わるまで吹きさらしの玄関に立っていた。三、四日して、東京へ帰る日が来た。帰る前の晩、一学期分の小遣いを母からもらう。あの朝のこともあるので少しは多くなっているかと数えてみたが、決まりしか入っていなかった。いつも通り父は仙台駅まで私と弟を送ってきたが、汽車が出るとき、ブスッとした顔で、じゃあ、と言っただけで、格別のお言葉はなかった。ところが、東京へ帰ったら祖母は、お父さんから手紙が来てるよというのである。巻紙に筆で、いつもより改まった文面で、しっかり勉強するようにと書いてあった。終わりの方に、これだけは今でも覚えているのだが、この度は格別のお働きという一行があり、そこだけ主筆で棒線が引かれてあって。それが父の詫び状であった。